レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは株式会社増田酒造店蔵元、増田隆一郎さん。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
まあ、これから若い人たちをもっと引き上げていかなきゃいけない、そういう、まあ、責任もね、そろそろ出てきてる。例えばどんな風な形でその人を育成するっていうか、まあ、岩瀬の町にもそういう人たちも必要でしょ。
まあ、本当もう気がついたら53歳ですので、自分なりに責任のある都市になってきたもんだと思って、自分たちの将来は自分たちがちゃんと頑張って作んないと、
そうです
ね、はい、っていう偉そうに思う年になりましたね。
そういう意味では私たちはちゃんとした人材を作ってきたのだろうかって反省を込めながら聞いてたんですけど、
東京でこの間お茶の初釜に行った時も、毎年一緒の日なんですね、行く時間が。そうすると20年前からメンバー一緒なんです、で20年前から最年少なんです、
そこもか
そこもなんです。それで、あ、そうか、31、2からだいたいそういうところに行かせていただいてて、そういうふうに30歳のやつらを僕たちが引っ張る番なんだな、
そうです
ね、はい、どんどんそういういろんな日本の文化を感じたり、いろんな場にどんどん人を誘って連れ出してをする番なんだよなと思って、若い人が育ってないっていうのは我々が育ててないから育ってないわけで、富山の造り酒屋なんかみんなピカピカですよ、一番最年長なんですけど、若い連中たちもバリバリ働いてますから、
今ねすごいですよね、
みんな盛り上がって一緒に飲むと本当に真面目に飲むんですよ。真面目に飲んで、なんでこんな味なん、こんなんて売れると思ってんのとかっていう会話をするくらいみんな切磋琢磨なんですが、いい感じでいじり合ってお互い動いてますので、ライバルだらけですよ。
そうですね、
うかうかしてると本当にみんなのお席がどんどんこうピカピカになってくるので、こっちもよっぽど頑張らないと置いてかれるような感じがありますから。
そうなんですか、
はい、楽しいですよ。
そうですよね、はい、それは楽しいです。
もう悔しい思いをたくさんして、そういうお酒がどんどん売れていろんなところにあると畜生と思うわけですよ。まあ、なんとかもう一回こうちゃんとしないとと思って、こっちも張り切りますし、刺激がないとダメですね。
そうですね、はい、まあ、そういう意味ではその今お酒の分野でも若い人を育てている、それから町づくりでもそういう若い人たちが育ってくる。でもう一つ最後に聞きたいのは、立山の方はどういうふうにされるんですか。
立山のプロジェクトは日本酒の将来とか嗜好品の輸出っていうことを考える上でものすごく大きなプロジェクトで、今までなんで売れなかったんだろうっていうところの解決のヒントがすごく見えるような気がします。彼らに言われたのは、まあ、日本にはラグジュアリーという言葉がないって、っていうことを言われました。物はいいのにブランドを作れない、ブランドを作れない君たちだから羽田とか成田の空港のデューティーフリーには海外のブランドしかない、日本の空港なのにヨーロッパのブランド商品しか売ってない、そんなのがいいのかお前らっていうふうなことを言われましたが、例えば日本で、まあ、真珠なり工芸品なり絹織物なり、本当は世界でもっとチヤホヤされてクオリティのいいものはたくさんあるんですけど、ブランディングが下手くそすぎるっていうふうなことを言われました。で、そのいう考え一つ一つが我々に対してものすごい大きいアドバイスであって、あのプロジェクトにいろいろの人が参画していろいろやっていくことによって、あ、こうすると日本のものがこういうところでこう動くんだとか、こうなるんだっていうふうなところの本当にいいケーススタディができるものだと思いますが、ワクワクですね。あれは絡んでる人たちがいいですね。
あ、どんな人たちが絡んでるんですか。
イタリアの一番大きいパスタ屋のオーナーだとか、ロンドンの一番いいホテルを何軒か持ってるオーナーだとか、世界の中のいいラグジュアリーの中にいる人たち、例えばあの夏の間は連絡が取れないようになってしまう、はいはい、もう船の中で1ヶ月ブラブラしててとか、 そういう連中たちが結構その出資者なんですね。でそうすると本当にいい経験をできると思いますし、今までの日本酒っていうものがこういうところが魅力だ、こういうところが売れなかった理由だっていうところがよく見えてくるところがあって、日々勉強です。
例えばどんなところがその売れなかった原因とかっていうの？
まずはラベル。今のラベルっていうのはせいぜい20年か30年の歴史しかないんです、
うんうん、
それまではもっとデコレーティブな装飾されたような古いラベルは唐草が入って雲が入って竜が入ってとかっていうのに、まあ、水積みって入ってるとかっていうのは一般的な菊があってとかだったものが、白いものに墨で書いて純米大吟醸とかっていうのはほんの 2,30 年の歴史しかない文化ですし、ですのでラベルがまず彼らは読めない、読めないっていうことは頭に残らない。で私も台湾に行ってパイナップルケーキが好きだっていうと10種類くらいもらったんです。で食べ比べてみたんですが、味の違いを思うんですけど、これが美味しいとその場で言えるんですが、どこのメーカーかって何も言えないわけです。例えばアラビックで書かれたチョコレートをいろいろもらっても、どこの会社のって覚えてないんですね。
そうですね。
ので日本酒を飲んでその場ではこれが美味しいとかって議論しますけど、じゃあ今飲んだお酒なんて名前なのっていうと誰も覚えてないんです。で常に見てもわからないんですので、やっぱり本気で海外で売ろうと思うとアルファベットというのはメインにするというのは避けて通れなく、例えばトヨタでもソニーでもパナソニックでも日本のもので海外で売れてるものってみんなアルファベットですよね。 そんなようなことを思うので、ラベルの国際化っていうのはどこかでアイデンティティで感知とか日本を感じるものを残すというのは大事だと思いますが、それは一つ言われます。それと日本人のその判断能力のなさっていうのをよく言われます。価値判断能力が欠如してるっていうことを言われるんですが、精米歩合、米を 50% まで磨く、 35% まで磨く、 35% まで磨いた方が高い値段がついてて当たり前とみんな日本人は思うんですが、それは味が美味しいからじゃないんです。磨いたという行為で高い値段を納得して払う、美味しいから高いとリンクしてないっていうところを言われて、日本だけで全てが完結するんであればそれでいいんだと思うんですが、外に売ろうとするんであれば彼らの考え方も考えて彼らが納得するようなものをしないと売れないんじゃないかなというふうなことは思います。言われてみるとごもっともな指摘がたくさんありますが、工業製品と嗜好品と混同しとるとか、
それはあると思いますね。はい。
あと我々蔵元自身の素養が少し浅いかなと思って、でもうちょっといろんなことを勉強していろんなものを身にまとうと自然にその表情も深い表情になったり、お客さんと喋ってても向こうの心をつかむとかそういうことができると思いますが、まだまだ日本人ってそういうのあまり慣れてませんので少し弱いかもしれません。
レディオジャーナル頑張る富山の企業人。レディオジャーナル頑張る富山の企業人。次週のこの時間も株式会社増田酒造店蔵元増田隆一郎さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田ひろみさんでした。